こんばんは。自分に期待できる未来を子どもたちにプレゼントする天才キッズラボ主催水本舞です。今日の音声も聞いていただきありがとうございます。さて、前々回かな、音声でお話しした、みんなが羨むエリートになって体を壊して別の自分らしい人生を選択した S 君の話ありましたよね。そして前回の音声でお話ししたお子さんをみんなが羨む、自分がいいと思うエリートにするためにお子さんとの関係を壊してしまった A さんのお話。魚に木登りをさせる、強制すると、どんな未来が待っているか、これをね、2つのエピソードでお話しさせていただきました。このお話を聞いてあなたはどんなことを思いましたか？さあ、その上で今日の音声では私自身のある出来事について告白をさせてください。これね、本当にちょっと未遂で終わって、もう今気づいてよかったなって思うんですけど、危うく私の長女の可能性を私の思い込みで潰しかねなかったと、これ気づくことができたので本当に未遂なんですけど、そのね、エピソードについてお話しさせていただければなと思います。で、エピソードについてね、お話しする前にちょっとだけ私のお話しさせてください。私は14年間会社員として2つの会社で働きました。でそこで、いろいろね、子育てで悩んだりした経験を踏まえて、自分の経験と知識でたくさんのお母さんの力になりたいと、退職して独立起業したわけですね。でその起業した思いの一つに、自分の娘たちに背中を見せたいなって思いもあったんです。自分が好きなことを仕事にして、自分が誰かの力になれることでこう情熱を持って働いてる、そんなね、親の姿を見てもらって、いや大人になるって悪くないんじゃない、いやむしろ大人になるって結構いいんじゃない、なんていうふうにね、これ思ってもらえたらいいなって、なんかね、そんな思いもあったんですね。でこれも、もちろん私の勝手な正しさ、常識、思い込みかもしれないですよね。今日、ある意味、なんだろう、こうなってほしいなみたいな願望ですから、もしかすると長女にとったらね、いい迷惑なのかもしれないですけれど、そんな思いがあるわけです。だからこう漠然とね、この子たちももしかしたら会社員っていう働き方ではなくて、その私を見ていて、私の背中を見ていて、自分の得意なことややりたいことで独立っていう道を選ぶのかな、なんて思ってたんですね。なんでかっていうと、結構長女が小さい頃からその私の好きなこと、その独立に関わることで、その起業してる人の、会にこう長女をね連れて行ったりとか、本当に大人たちに混じって勉強させるっていうことをね結構やってきたので、なんかそういうのを見てるとね、選択肢の一つに入っていくのかな、なんて思っていたんです。なんですけど、これね、自分が皆さんに、あなたにお伝えしてる子どもの天才性のありかを探す方法で娘たちの天才性を見たときに、起業っていう生き方が性に合ってるのは実は次女の方で、長女は組織の中で居場所を見つける方が性に合ってるってことが分かったんですね。はい、これ、天才性のありかって個別相談の方では、お子さんの生まれ持った天才性、ホロスコープ、星の配置によってね、読み解いたりするんですけど、それを見たときに、長女は組織が合ってるっていうふうに出たんですよ。で、それってもう今まで私が、長女に対して抱いてたこう印象と全く反対だったわけなんですね。で長者もすごく積極性があって、もうハキハキものを言って、もう人をぐいぐい引っ張っていく子なんです。で例えば公園とかに連れて行くと、お友達いつの間にか勝手に作ってるみたいな。で本当にひとしきり遊んでバイバイってなった時に、今のあれ誰っていうふうに聞くと分かんないみたいなね。あ、そうなんだ、初めましてのこと、あんな仲良く遊べるんだねっていうのは、そこは本当にすごいな、天才性だなって思いながら見てきたんですけれど、だからこそ本当に自分で何かをやってみんなを引っ張っていくっていうのが性に合ってるのかなって私は思ってたんですね。ただもう本当にその天才性の在りかを知った時に、あ、組織で長女の天才性が生きるのかって、もうすごい私自身が驚いたんです。で逆に次女は自分が納得するまで行動しない、もう専門性を極めていくという、もうそういう天才性があるので、むしろ誰かと一緒にね、何かをやるよりも、黙々ともう自分一人で、あるいは自分がトップに立って、もう仕事をしていく方が 確かに合ってるかなっていうのも、これも本当に次女の普段の過ごし方を見ていて、あ、なるほどなって思うところがあったんですね。でね、あなたもこんなエピソードを耳にしたことないでしょうか。例えば親が体操教室を開いてたから自然と自分もこう体操をするようになったとか、両親が先生だったから当たり前のように自分も先生になりたいと思った。こんな風に親がやってることに子供が興味を持ってその道を選んでいく。これよく聞きますよね。本当オリンピックの選手とかのエピソード聞いてると結構やっぱ親御さんがやってることが多かったりするじゃないですか。で、これ私もね、本当にいつの間にかですよ。そんな風に思ってたし、もしかしたら自分と同じ道を子供も歩むのかななんてちょっと期待してたのかもしれないなって気づくことができたんですね。で、これね、その親がやってる道に自分も入ってそこで何か結果を出せてるのって、親がやってたことが偶然その子の天才性に合致してた、その子が情熱をね、注いでできることであったからであって、子供がどんな風に育っていくかって、その子の天才性によって兄弟姉妹でも違うんだってことを、私自身知ってたつもりでも本当の意味で分かってなかったって気づかされたんです。で、皆さん、Amazon 使ったことありますか？ Amazon。もう本当にね、Amazon なしでは生活できないぐらい私たちの生活に根ざしてますけれども、この Amazon の創業者であるジェフ・ベゾスさんのお母様であるジャッキーさんがあるインタビューでこんなことをおっしゃってたんですね。じゃあちょっと読ませてもらいます。とにかく子供たちのことにものすごく興味がありました。一体この子たちはどんな風に成長するんだろう。将来どんなことをするんだろうと思って、それぞれの子がどんなことに興味を持っているのか知りたくて、よく注意して見ていました。一人一人みんな違ったんです。子供の興味に合わせていきました。子供たちが自分の好きなことを思い切りやれるようにしてあげるのが私の責任だと思っていました。どうですか？この言葉。もう世界をね、変えたアマゾン、これを作った天才がどんな風に育てられたのか、これ秘訣知りたい方も多いんじゃないかなと思います。いつからどんな勉強をさせたのか、もういつからどんな習い事をさせたのか、もう何か特別なことをしたんだろう、ね、そう思うかもしれません。でも天才を育てたお母さんから帰ってきたのって、もう驚くほど自然体で愛情に満ちた言葉なんですよね。ジャッキーは我が子を注意深く観察した結果、ジェフ・ベゾスさんをね、観察した結果、機械いじりが好きなことに気づいたんですって。なので3歳ぐらいの時のエピソードなんですけど、自分がね、大人用のベッドに寝たい、だからその子供用のベッドを分解しちまえということでね、ジェフ・ベゾスさんはそのバラバラにしちゃったそうなんですけど、ベッドをバラバラにしても、あ、機械いじりとかね、その何かを組み立てたりっていう、そのメカニズムを知るのが好きな子なんだなっていうことを知ってたそうなので、ベッドをバラバラにしても怒らないで、定期的にこの家電販売のチェーン店に連れて行ったってこともね、語っていらっしゃいます。つまり自分がいいと思うものを与えるんじゃなくて、子供がいいと思うものに没頭できるように見守る。天才と呼ばれる人たちを育てた親御さんがどんな教育をしてたか、私研究したんですけれども、もう本当その時にね、本当にびっくりするぐらい、どんな親御さんにも子供を主語にしてるっていう共通点があったんです。つまり私たち親に必要なのは、あ、これがこの子の天才性かもしれないなと気づく力と、その天才性が花開くのを子供がね、どうやってその天才性を使っていくのか、使わないことももしかしたらあるかもしれないですよね。それをじっと見守る覚悟なのかもしれないなって思いました。ちなみにこの天才性を、え、こ、この天才性ね、気づく力、これはね、トレーニングすることで鍛えることができます。天才性を伸ばす子育て実践講座で、もう一緒に天才性を伸ばせる親に変わっちゃいましょう。ということで、今日の音声も聞いていただきありがとうございました。次回の音声も楽しみにしていてください。水本舞でした。